最初の質問ありがとうございます。指定有機証券の都道です。2問お願い申し上げます。1点目は、セールスサイクルの長期化というお話がありました。これの、先行きの見通しをですね教えてください。足元は少しスローだということですが、顧客企業との話で先行きの見通しは状況改善が見えてきているのかそうでもないのか、教えてください。
Hey Kevin, so that's for you.
Hey Kevin, so that's for you.
I can cover that.
Kevin さんお願いいたします。はい、私の方でお答えいたします。いくつかこのセールサイクルに関して追加したいことがございまして、一つ言えるのは、通年のガイダンスは維持しているということです。それはなぜかと申しますと、いくつか要因がございます。まず一つ目の理由といたしまして、パイプラインがございます。セールスの方のパイプラインです。パイプラインは通常よりも少し大きめであるということです。基本的には通常期待されるような下期のサイズよりも 20% ほど大きいということで、そこで確信を持っていることが一つ。そしてもう一つ、よりセールスが伸びているということに関しては、この承認の数が、必要な承認の数が増えているということを申し上げました。また調達プロセスが変化しているということです。以前よりも厳格に経費をコントロールしようとしているということです。ということで、下期に関しては、セールスインセンティブを入れておりまして、この営業インセンティブが下期に入ることによって、より早く、この下期の中でも早い段階でクローズができるようにしていこうということです。つまり、今回、第二四半期で起きたような状況を、また起きることを避けたいわけです。ディールが最後の週にクローズすると、署名が間に合わなくて、その機能を計上ができないということが、その、機能計上ができないことがありますので、下期に関しましては、そのように、ガイダンスを維持できる確信は持っております。経済的な状況に関しては、各社と同じ状況だと思いますけれども、確信はございます。
です。2025年に15億ドルを目指すということですが、現状は722ミリオンで良いでしょうか。そうであるとすると、まあ、かなりの年率成長が必要になります。まあ、だから、先ほどの、お話になる、ビジョン1になるわけですが、質問は2段階で、一つは、ここまで成長率が 23% まで鈍化してきたことは、ARP、純増、どちらの影響が大きいでしょうか、要因を説明ください。で、2点目に、現状新しく投入するビジョン1その他の工夫で、いつ頃から、ARR の成長が加速すると期待していらっしゃるでしょうか。以上です。
So Kevin, maybe you can go ahead with this.
これに関しても、ケビンさんお願いしてよろしいですか？私の方から始めますけれども、他の方にもそこお願いしたいと思います。計算は正しいです。おっしゃる通り、現在の公表されている ARR としては、7億2200万ということで、23% の年率成長です。そして、本来であればこれもう少し高かったはずなのです。というのは、本来リールで、としてクローズできるものをしていれば高かったんですけれども、ARR に関して我々がこれを見ているのは、まず事業のその中核の部分、コアの部分がより早い成長率だということです。他の事業に比べて。それを示そうとしています。そして、これからの計画に関してもある程度見通しがついておりますので、全体的な成長率を高めていきたいというふうに思っております。お見せしたスライドの中で実際に何をしなければいけないかということも示しております。そして確かにおっしゃる通り、ビジョン1、アタックサーフィス、リスクマネジメント、XDR、ユニファイトプラットフォーム、こういったところがそれを動かしていくわけで、それによって成長率に関しては加速化できるというふうに考えております。これからの先の10四半期ということで25年のターゲットを達成するために加速していけるというふうに考えております。
Kevin's slide talking about
the... ケビンのスライドにもあったかと思います。拡大の部分です。ビジョン1があることによって、これは様々な製品の間に相関が生まれますので、一緒に動いていきますので、状況はより良くなっていくというふうに思っております。したがってビジョンは1個ですけれども、オンプレムの製品も、それから SaaS の製品も、アプライアンスの製品も、すべてがより簡単にビジネスの拡大に貢献できるようになるだろうというふうに思っています。つまり同じ顧客ベースを対象にしてということです。それから最後に一言を追加しておきたいのですけれども、これは私のグラフから読み取っていただけたかどうかわかりませんが、グラフの中にビジョン1の採用率というものを示しておいて、 31% という数字を示したものがあります。そして、よりエンゲージメントの高いカスタマーはどういうことかということなんですけれども、 ARR に対して、例えば9万8千ドルぐらいが追加されるというのが、このハイリエンゲージカスタマーの定義です。で、エンゲージメントが高い低いということで考えると、確かにエンゲージメントが低いお客様は非常に多いわけでありまして、そういったところに関しても努力をしています。まあ、4倍の差があるわけです。ということで、エヴァが言った通り、ビジョン1で最近新しいものがリリースされました。これによってより良い立ち位置につけて、全体的なエンゲージメントスコアが上がっていくというふうに考えています。そしてそれによって ARR が上がっていくという計画になっております。
ありがとうございました。
質問ありがとうございました。では次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、モルガンスタンレー証券の瀬川でございます。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。私からも2問お願いいたします。まず、この4、6月、上期終わって、社内の計画費で利益は、どれぐらい、まあ、ちょっと下回ったというふうにおっしゃってましたけど、どれぐらい下回ったのかというか、そこの数字を教えていただきたいのと、あと、コスト管理の、まあ、コスト管理強化されているっていうことだったので、もともと想定してたよりも、コストを削って、この、まあ、利益水準になっているのか、それと、まあ、基礎の通り、採用とか去年よりも抑えるっていうことだったので、コストコントロールは、基礎想定線でいってのこの利益水準なのか、そこのところをちょっとお伺いしたいです。これが1点目です。
まあ、我々半期に分けて、例えば外に開示してのポストキャップの数字ですので、ポストキャップの利益見ると、まあ、予想通り言ってると思いますけれども、まあ、プリギャップの数字の違いは一番大きなポイントですね。まあ、そこは、プリギャップのは売上は達成してない事実がありまして、まあ、その影響をそのまま、利益のも映っております。で、我々も今日も、さっきケビンの説明に入れたように、売上は、下半期の方がですね、まあ、もっと改善する見込みで、まあ、それで十分変わりできる。で、コスト管理の方はですね、何か削ってるよりも、もっと報酬的に、去年の我々としてもっとですね、コロナの後の時期だったんですので、もっと積極的に採用とかやってたんですけども、今年はですね、もっと生産性に注目してですね、削るよりも報酬的にやってることですね。それでよろしいですか。
はい。はい。ありがとうございます。2点目が、まあ、売上のところで、ちょっといろいろ、質問が、ちょっと混ざってしまうかもしれないんですけど、まあ、欧米のところのちょっと見通しについてお伺いしたいです。まあ、投資サイクルが長引いてっていうふうなお話ありましたけど、アメリカでより顕著なのか、ヨーロッパについてはプリギャップ、去年結構伸びてますので、そこと比べれば、ハードルが高かったので、少し伸びが、まあ、去年と比べると伸びた、ちょっと伸びが落ちただけですっていうふうにも言えなくはないと思うんですけど、ヨーロッパのところもスローダウンしてきてるのかどうか、ここのあたりを教えていただきたいなと、あと、ケビンさんの、プレゼンの中で、アメリカで3件ほど、4、6月から7月にこう、スライドした大きな案件が3つほどあったっていうふうなことだったので、もし定量的な数字で、ご説明いただけるんであれば、補足いただければと思いますし、まあ、下期改善に向けて、まあ、ビジョン1、これがこう、 まあ、結構なドライバーになるのかどうか、このあたりも含めてちょっとお話しいただければと思います。
ケビンさん、いかがですか？いくつかの、異なった内容の質問だったわけですけれども、手短に答えますと、ビジョン1というのは、我々の ASRM のユニファイドサイバーセキュリティのプラットフォームとして我々にとっては下期以降、これは大きな推進力になると考えております。エヴァが話したように、第二フェーズの変革ということで、もっとフォーカスを絞って力を入れていきたいと考えております。そして今回の新しいプラットフォームのリリースによって、大変強いポジションを獲得することができると信じております。それから、景気減速に関して、間違いなく、企業の中で、なぜ、プロセスのステップを増やしているかと言いますと、支出をコントロールしようとしているわけですが、サイバーセキュリティは不要であるというふうに感じているわけではありません。サイバーセキュリティというのは、景気後退の中でも非常に強いわけです。しかし、どんな購買に関しても疑問というものが投げかけられるわけです。そして、購入するためにはより多くの承認が必要となっているわけです。特に、アメリカ及びヨーロッパなどでは見られております。大体、大きな案件というものが延期されたのは大体ヨーロッパやアメリカで集中してたわけですけども、それだけ購入に関して、デューデリジェンスが必要だったわけです。さらに私の方からコストについてお話したいと思いますけれども、コストのコントロールに関しまして、我々のよりエンタープライズセールスに力を入れるためにコストコントロールを行っているわけです。そして新規のエンタープライズの顧客というものを獲得するためには獲得コストがより多くなるわけです。そして多くのビジネスを獲得するためにそのコストというものがかかるわけです。そのためエンタープライズ顧客の獲得のためにコストがよりかかるわけです。しかもより多くの人員のサポートというものが必要なわけです。そこで、こういうエンタープライズのお客様に向けて、より多くの収益というものを1顧客あたりから実現することができなければなりません。そのため、ビジョン1というものを使って、そのビジネスを拡大し、そして同じお客様から得られる収益というものを増やすために努力をしなければなりません。そうやってビジネス及び収益性というものを改善していきます。
ありがとうございます。すみません。一個だけ4、6月から7、9月にずれた案件の規模って数字でお持ちだったりしますか？なければ結構です。
Kevin, you want to respond to that?
We had, Kevin さんの方から答えてもらえますか?
In the video part of my recording, yes,
ビデオの中でちょっとお話をしましたけれども、6つの大きな案件が Q2 から Q3 へ延期されたということで、その6つは100万ドル以上の規模のものであり、1件は500万ドル以上の規模のものだったわけです。アメリカの中でも最も大きな規模の取引の案件だったわけです。で、それが本来ならば着地していれば Q2 の実績に大きなインパクトを及ぼしたはずです。
Maybe I'll just finish just because you brought it up. We did close.
まあ、たまたまその話が出たので、6つのうちの4件が7月に延期されましたけれども、それをクローズすることができました。参考のために申し上げます。
ありがとうございます。